いつも営農とサブカルをお聞きくださり、誠にありがとうございます。こちらの音源を聞いている方に向けてお知らせ事がございます。こちらの音源は、私が以前に配信しておりましたポッドキャスト番組、不真面目系農業ポッドキャスト、ノーコロというふうな番組の跡地を利用して配信をしている番組となっております。今現在、営農とサブカルは本アカウントが Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、各種ポッドキャストサービスの方で聞けるようになっております。で、本アカウントの方ではこちらのお知らせ音源がついてない配信と、あとこれからおまけ音源が続々と配信されるようになっていきますので、もしよろしかったらご購読を営農とサブカル本アカウントの方に切り替えていただくようお願いいたします。それでは営農とサブカル本編が始まります。お楽しみください。皆さんこんにちは。この番組を配信しております北海道在住30代米農家をしておりますジョンと申します。よろしくお願いします。本日は2020年9月3日となっております。最初にですね、すごく嬉しいことがあったので、そのご報告をさせていただきます。先日ですね、8月27日 TBS ラジオで放送されておりますアフターシックスジャンクションというふうな番組の中の1コーナー、ラジオできるかなというふうなコーナーがございましてね、こちらの方に私はラジオの配信とかでの悩みみたいなものを投稿させていただいたところですね、なぜだか知らないんですけれども、当番組を編集した音声を流してご紹介をしていただいた上にですね、番組プロデューサーの橋本さん、メインパーソナリティのライムスター歌丸さん、それとパートナーのうないさんにですね、褒められるという大変リスナー妙に尽きる、経験をいたしました。で、その番組放送をきっかけにですね、当番組の方に流れてきていただいて、聞いてくださる方も増えているというふうな状況で、本当に嬉しいなというふうに思って日々過ごしているような状況となっておりましたね。で、ここ最近はですね、なんかそんな感じでちょっと嬉しいなとは思いつつもですね、忙しいような日々がずっと続いておりまして、あ、でも俺、アトロクで紹介されたんだよなとかね、歌丸さんに即戦力だみたいなことも言われたんだよなとかね、そんなことも思いつつ、日々生活をしておりましたらね、全然収録内容が固まってないというふうな状況になっております。まあ、一応ね、言い訳みたいなものをさせてくださいよ。私はですね、8月の18日から、スイートコーンの収穫というふうなものを延々とやっております。で、その傍らにですね、今現在、北連というふうな、農業協同組合的なものがございましてね、まあ、そちらの方から出向してきてもらっている新入社員というか、入会した、方々を、職員さんをですね、ちょっと研修を受けさせるみたいなこともやっておりまして、まあ、日がない一日自分の好きなラジオも聞けないし、あとはなんていうの、作業の割り振りやらないのも考えないといけないしっていうふうなことで、まあ、日々忙しくしているような状況となっております。で、弊社の方ではですね、まあ、そろそろ稲刈りが始まるっていうふうに言うんで、コンバインの整備を始めたり、あとはニンニクの植え付けの準備を始めたりとか、まあ、そんな感じでね、日々てんやわんやしているような状況となっておりまして、まあ、ラジオのことも考えたいけれどもね、台本も書けないし、あと収録内容も決まらないし、どうしようかなっていうふうに思っておりましたところ、まあ、なかなか内容もつかまらずにですね、今現在に至っているというふうな状況になっております。でね、前回みたいな雑な配信もしてもいいかなとは思ってはいたんですけれども、なんかね、聞いてくださる方が増えたっていう風になってしまうと、ちょっと多少は気合い入れた方がいいんじゃないっていう風に思いましてね、まあ、少なくとも標準運行ぐらいができるような内容という風なところで、台本の書きための中にありました、もう2007年に放送されておりましたアニメ、ノイタミナ枠の方で配信、放送されておりました、もののけという風なアニメについてお話をさせていただくのと、あと、野菜のね、生理障害というふうなものについて合わせてお話をさせていただこうかなというふうに思っております。だいたい30分ぐらいお付き合いいただけると嬉しいです。というわけで今回も参りましょう。営農とサブカル。この番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にある恵比寿在住のジョンさんが日々の営農と日々摂取しているサブカルについてお話をしていくオーディオエッセイ番組となっております。 今までどこに需要があるのかよく分かってなかったんですけども、とりあえずアトロクリスナーが需要だというふうなことが最近分かりましたので、まあ、そこにも向けて、お話をしていきたいなというふうに思っておりますので、まあ、よろしかったら30分ぐらいお付き合いいただけると嬉しいです。で、今回ちょっと話をさせていただきたいのがね、2007年に放送されておりましたもののけというふうなアニメについてのお話と、あとは生理障害の話をさせてもらえればなというふうに思っております。で、まずね、このお話をする前にここ最近の私のトウモロコシ事情みたいなものをね、ちょっと話をさせていただければなというふうに思っております。で、今現在私はトウモロコシの収穫最中でね、延々と日々追われているような状況となっております。まあ、基本的に収穫をするのはですね、朝6時から始まって、まあ、出荷選果して、選果して出荷するまでに大体11時ぐらいで、その後片付けして翌日の準備やら何やらしてたら午前中が終わっちゃうっていう風なような状況だったりはするんですよね。まあ、その午後からはですね、米の配達したりとか、他のなんか事務作業をしたりとか、まあ、そんな感じでね、日々忙しくしているような状況だったりはするんです。で、ここ最近ちょっとね、トウモロコシの方で病気ってわけではないんですけれど、少し悩むことがありましてね、まず最初にちょっとその話をさせてもらえればなというふうに思っております。で、トウモロコシって基本的に病気にかかったりすることっていうのはあんまりない作物だったりはするんですよね。一応病気っていうふうに言われているのがススモン病というふうに言われている、トウモロコシの葉っぱが早期に枯れ上がってしまう病気っていうのが挙げられてたりはするんですよね。で、トウモロコシの場合ですね、こういう、作物に影響を与えるその食害みたいなものというふうなのは主に虫からやられることが多かったりするんですよね。まあ、代表的なのがアワヨトウとかヨトウガとか言われているトウモロコシに穴を開けてトウモロコシの実をかじって食べるイモムシみたいなやつがいるんですよね。で、こいつが一番退治しなくちゃいけないような、幼虫異害虫というふうになっておりまして、まあ、これの防除やら何やらっていうふうなのを今現在はやっております。で、その次に気をつけなきゃいけないのがアブラムシというふうに言われているね、ちっちゃい黒いプツプツのやつですね。潰れると油っぽくなる、なんかあれでございますね。皆さんこれね、話して分かる人がどれだけいるのかと思うんですけれども、まあ、大体そういう風な感じでそのアブラムシが多くブチブチブチっていう風についてたりするとですね、まあ、一応中身で、まあ、トウモロコシって基本的に皮は全部剥いた上でですね、食べたり何だりするというふうな形になるんですけども、スーパーに並んでいる状態でこう油ぶちがブチブチついているようなやつ選ばないじゃないですか、お客様の皆様はね。まあ、なんでちょっとこういうふうなので、ちょっと気持ち悪いっていうふうなのもあるんですけれども、まあ、そういうふうなので防除しないといけないよっていうふうには言われておりますと。なんですけれども、この2種類を防除して、あとはそのススモン病っていうふうなやつにかからないようにするっていうふうなこともやるんですけれども、まあ、トウモロコシ気をつけないといけない生理障害っていう風なものがいくつかあったりはするんですよね。例えばなんですけれども、葉っぱに謎のシミができるとか、葉っぱに謎の斑点ができるとか。で、ここ最近私悩まされているのがこれでございますね。で、当然葉っぱにそういう斑点ができる、シミができるとかっていう風なものはですね、まあ、中身、トウモロコシのスイートコーンの中身を食べる分にはですね、一切影響を与えないものだったりはするんです。まあ、そのためにですね、これを何とかするための除草、なんていうの、除草剤なんかかけたら大変だね、まあ、殺菌剤とかそういう風なものとかっていう風なのは今のところなかったりはするんですよね。まあ、ないんですけれども、でも直売所とかそういうスーパーとかに並んだ際にですね、葉っぱのトウモロコシの皮捨てちゃう部分なんですけれども、これに斑点があったりシミがあったりすると嫌がられるお客さんとか嫌がられるバイヤーの方とかっていう風なことが当然いらっしゃるんですよね。で、今現在はですね、これがどういう風な障害で起きているものなのかっていう風なのを調べたりなんだりするっていう風なことをやっておりましてね、まあ、これがね、ここ最近見てたアニメ、2007年放送のもののけという風なアニメの雰囲気と近しいなっていう風に思っておりましたので、まあ、今回はちょっとこのノイタミナ枠で、放送されておりましたもののけについてお話をさせていただければなという風に思っておりますね。で、今現在こちらのもののけはですね、2020年9月3日現在ではネットフリックスで全編見れるような状況となっております。こちらの前段になっているアニメがありまして、これはあやかしという風なアニメがあるんですけども、こちらはね、残念ながらちょっと見る機会はないんですけれどね、まあ、とりあえず薬売りさんの活躍だけ見たい方はこのもののけだけ見れればとりあえず話は通じるかなという風に思っております。で、このもののけどんなようなお話なっていうかというとですね、 基本的に、2話から4話完結の、なんていうかミステリーもののアニメとなっております。舞台になっているのがおそらく江戸期後期あたりから明治の日本を舞台にしております。まあ、ただ背景美術とか登場人物がですね、例えば明らかに髪の毛真っ金髪でそばかすがあって、どう見たって白人の特徴なんだけれども、日本の村娘として出てくる人が出てくるとか、あとは江戸時代の人の初なのに、お坊さんなのにピアスがジャラジャラ開いてる人とか、まあ、そういうような感じでね、ちょっとあの小じゃれ演出みたいなものが入ってたりすることでおなじみのアニメだったりはするんですよね。何に近いかな、あのサムライチャンプルみたいな感じで、なんかその独特の江戸期みたいなものが構成されているようなものになってたりはするんですよね。でどんな内容かと言いますと、主人公というか狂言回しをするのがですね、薬売りさんというふうに呼ばれる、あの顔にいろんな文様の入った謎のイケメンでございます。まあ、声はね桜井さんが当てていらっしゃって、すごくいいお声で喋られたりするんですけれども、あの独特な喋り方をするんですよね。間を開けて喋るとか、皆様の誠と断りお聞かせ願いたく候とかね、そんな感じで、ちょっと間を置いて喋る独特な喋り方をされる方だったりはしますと。で、毎回毎回、エピソードのタイトルにですね、皆さんも見知ったことがあるような妖怪の名前がついてたりします。例えば、海坊主。例えば、化け猫。まあ、例えば、ヌエとかね。そんな感じで、それぞれ、妖怪がテーマになっておりまして、で、このエピソードの中でですね、まあ、薬売りさんがですね、まあ、様々な道具やら何やらを駆使したり、あと登場人物に話を聞いてくることによってですね、このなんていうの、人の心に吸いついてしまって、野放しになっているもののけと言われている現象のような怪物をですね、まあ、退治していくというふうなお話となっております。でこのもののけね、退治するにはですね、3つのものが必要になっております。もののけの形、まこと、断りっていう風なこの3つがないとですね、この薬売りさんの大麻の剣を抜けなくて、まあ、退治できないという風な状況になってたりはするんですよね。で形っていうのは大体イメージはつくと思うんです。どんな形をしているものなのかっていう風な、まあ、もののけの姿形だったりはするんですけれども、このまことと断りっていうのがちょっと分かりづらいかなという風には思うので、ちょっと説明をしていくとね、例えばまことっていう風なのはことのありさまっていう風に説明をされております。でどんなことかと言いますと、例えばこのあやかしがついてしまった事件やら何やらの真相っていう風なのはどういったものなのかっていう風なのがこのまことに通じるものだったりします。で断りっていう風なものは何かと言いますと、心のありさまっていう風な形で、そのなんていうかな、その事実を受けて妖怪になってしまった人、妖怪が取り付いてしまったものはどのように思ったのかとか、まあ、そういうようなものを把握するっていう風なところがあったりはするんですよね。で最初にそういうふうなあやかしとしてね、ほとんど現象のような形で出てくるあやかしなんですよね。まあ、例えば、特定の海域に、船になっている最中に、特定の海域に沈められそうになってしまって、で、なんとかこの物のけを退治しないと、船が難破しちゃうみたいな状況で、この物のけ退治が始まったりとかっていうふうなことがあったりするんですけど、まあ、大体ね、建物とか乗ってるものとか、そういうふうなもの自体が物のけと化すみたいなパターンもありますし、あとは、物のけっていうふうな形で、姿形、人間みたいな形で出てくる場合があるんですけれども、まあ、それはそれで、そこりつと退治しつつ、実際の形はどういうような形をしているのかっていうふうなことを暴いていくというふうなエピソードとかもあったりして、でこのどれかが欠けているもののけを、まあ、エピソードを通して登場人物の話やら何やらを薬売りさんが整理していって、そして最終的にこの3つが揃った暁にはですね、この薬売りさんがですね、まあ、設定資料の方ではハイパー化というふうに言われるんですけれども、まあ、薬売りさんがハイパー化して大麻の剣を抜いて、そしてちょっととしたアクションをして、このなんていうの、あやかしをき、物のけを切って物のけを払っていくっていう風なタイプのお話だったりするんですよね。で私はこれを見つつ何に近いかなっていう風に思ってたのかと言いますと、 この例えで出すのが余計に分かりづらくなって恐縮なんですけれども、高橋洋介さんというふうな漫画家さんのことを皆さんご存知ですかね。少年チャンピオンで、学校怪談とかを連載されてたりする、結構昔から活躍されてる漫画家さんだったりはするんですよね。でその漫画家さんがですね、まあ、ここ最近は無限シリーズって言いまして、無限紳士と言われている無限間宮さんっていうふうな方を主人公にしているね、短編のホラーの怪談シリーズがあったりするんですけど、これの短編の作りにすごく似てるなっていうふうなことを思いまして、私結構興味深く、まあ、拝聴見てたりなんだりしてたんですよね。でそんなような形でですね、このネットフリックスでも見れるこのもののけなんですけれども、まあ、もののけはそういうふうな形で、そのまあこと形と誠と断り、そういうふうなものを一つ一つ解き明かすことによって正体を得て、それの対応をしていくっていうふうな様をですね考えてみると、まああれかな、正体不明の栽培上のね、作物に現れる謎の症状の対峙の仕方っていうふうなのが、まあこれとほとんど同じだなっていうふうなことはありまして、まあ今回ちょっと生理障害っていうふうなのを挙げさせていただきましたと。でね、また生理障害の話に戻ってくるんですけれども、さっき冒頭で話したトウモロコシのこの症状というふうなのは、私が調べている限りではですね、いまだにこの原因というふうなものがはっきりしたものがわからないものだったりはするんですよね。まあ、特に食べる分には影響もないし、本当は売る分にも影響はないというふうに言われてたりはするんですよね。まあ、ただ、それを言ってくれたさってる方々はね、まあ、種苗メーカーとか普及所さんとかだったりはするんですけれども、ことこれが市場とかバイヤーとかの目に留まった瞬間にですね、管理がどうだとかあれだとかっていうふうなことを言われたりするのはこちらなんですよ。まあ、なのでどうにかしないといけないような方法だったりするんですけども、いまいちそれをどうしたらいいかっていうふうなのが分からなかったりするんですよね。まあ、なのでもうそれこそ作物に効いていくほかないっていうふうな状況だったりはするんですよね。でここ最近そのなんでこれ言うのができるのかっていうふうなことを、まあ、ここ最近調べておりまして、まあ、ちょっとずつ分かってきたことがあるなっていうふうなのがありますので、ちょっとそれをね、このもののけ風にお話をしていきますとね、まあ、例えば、この外観に影響を与えるやつっていう風なのが、まあ、まずね2種類あるんです。シミと斑点ですね。シミはどんなような症状かというと、皮に本当になんていうの、普通の A4 の紙にですね、例えばコーヒーとかをこぼした時にできるような感じでできるシミみたいなものがトウモロコシの表皮の皮に、ついているようなものとなっております。でこれね、何が起こっているかというと、どうも細かい傷が葉っぱにできたおかげでですね、そこからトウモロコシの液が漏れて、それが化膿してこんな色になってるんじゃないかなっていうふうな形で、まあ、私の方は理解しているというふうな状況になっておりますね。まず、シミっていうふうなものを見て形を得たりというふうな状況になっておりますね。で、それがなぜ起こるのかというふうな断りの部分はですね、傷を負ってそこからおそらく液が漏れてるからなのではないかというふうなので、断りを得たりというふうな状況となっております。ではこの傷の原因というふうになっているのは一体何かというふうになってきますと、これがまた複数原因があるかなというふうに思っておりますね。まず一つ考えられるのがアブラムシだったりします。アブラムシはトウモロコシのこういう皮の内側に入って悪さをするというふうなことが時々あるんですよね。まあ、トウモロコシね、ぴっちりくっついているとはいえ、隙間がどうしても出てきたりするもんですから、そこからアブラムシがちょっとずつ入っていって、トウモロコシの皮から美味しい汁やら何やらを吸いましてね、まあ、そこから化膿して汁が出るというふうなことがありますと。で、っていうことを考えると、これはトウモロコシがある程度できた段階で、アブラムシの防除を完全になしていたのならば、起きないのではないかというふうな仮説が成り立っているわけなんですよね。で、形と誠と断りを得たような状況で、大麻の剣をいざ抜けるというふうな状況になりましてね、この大麻の剣、農業に相当するものは何かと言いますと、そう、農薬でございますね。まあ、原因になっているのがおそらくアブラムシであろうというふうな、そしてアブラムシが入り込むタイミングであろうというふうなことが分かっておりますので、実ができたタイミングで、このね、アブラ 分脂肪上の薬を散布するというふうなことを、まあ、私今年ちょっと試しでやってみておりますと。でやってみた結果ですね、ある程度は減らすことは成功したんですけれども、それ以外の要因でシミができているというふうなことが確認しておりましてね、まあ、ここ最近はまだこれについては払えないんだなというふうな状況になっておりますね。そしてもう一つね、斑点でございます。で斑点、とりあえずどんな症状かと言いますと、同じようにトウモロコシの皮にこう黒い点のようなものができてたりはするんですよね。でこの黒い点のようなもの、何が原因でできるのかっていうふうなのが未だにはっきりと分かってなかったりはするんですよね。一応考えられるものとして挙げられるのが、皮の中に異物が挟まるとですね、まあ、そこだけなんていうの、トウモロコシの皮の水流みたいなもの、植物はほら、葉っぱとかそういうふうなところにいろんな脈、葉脈みたいなものが走っておりますので、まあ、光合成やら何やらしたりすると、そこをね、介して水やら何やらが流れたり流れ込んだりっていうふうなことがあったりするわけなんです。それが何かに圧迫されることによって、こういうシミと、シミじゃないな、斑点のようなものができるんだろうなっていうふうなことが予測はつくんですよね。まず形を得たりというふうな状況となっております。なんですけれども、誠と断りが全然わからないんです。で誠としてね、いくつか挙げられるものがあるかなというふうに言いますと、例えばはっきりとこれがっぽいなというふうに思うやつの一つにですね、皮の隙間に、例えば土とかトウモロコシの、オスボの花粉の部品とか、そういうふうなものが溜まり込んでるっていうふうなものがあったりしたんですよね。でそういうふうなものが溜まり込んでる場所とかがあったりすると、まあ、そこだけ、葉っぱが鬱血するような形になってて、点ができるっていうふうなところで、まず誠を得たりというふうなのは言えるのかなとは思うんですけれども、ことね、この断りがよくわからない、何の原因があってこの皮の隙間に、トウモロコシのオスボの、なんか花粉とかそういう風なものの破片みたいなものが入り込むのかっていうのが全然わからなかったりするんですよね。だからもしかしたら考えられるとしたら、トウモロコシの皮の巻きつきとか、そういうようなものとかを調整することによってこの問題を解決することができるのではっては思うんですけれども、ことそういう風なものをねやろうとすると、どういう風にしたらいいのかっていう風なのが全然わからないという風なところで、ここからはね、トウモロコシの整理についてのお話をちょっとやっていこうかな、いかないといけないかなという風に思っておりますね。でね、まあ、こんな感じで形を得た上で、その自己ことぶ、事物に興味を持ち、まあ、その内容について調べようというふうになった後はですね、まあ、こうやって形を得て、心、なんていうの、誠と断りを得るような努力をしていくんですけれども、結構試行錯誤を繰り返さないといけないような状況にどんどん差し掛かっていくんですよね。で、まあ、さっきも話しました通り、油虫の防除を徹底するとか、あとはこのね、挟み込まないようにするためには、例えば今現在考えているのは、葉っぱとかが巻きつく時期とかのカルシウム防除みたいなものを多めにするようにしたら巻きつきが良くなるんじゃないだろうかとかっていうふうなことをね考えたりとか、あとはトウモロコシではあまり必要な要素として言われることはないんだけれども、ブロッコリーとかカリフラワーとかで葉っぱの巻きつきに栄養を与えることでおなじみの要素、ホウ素とかそういうふうなものを添加してみてはどうだろうかとか、あとはね、早い段階からこういうシミとかカレとかできるようにならないように、でこのシミが起こるのは単純に液漏れが起こってるからだし、なんていうの、点ができるのは鬱血によるものだったりはするんだけど、これをね健全育苗させるために微量要素を含んだ液を対処してみたらどうだろうかとかっていう風ないろんな仮説はつくんですけれども、まあ、これをね試していって、でそして初めてうまくいったら大麻完了という風になるんですけどね、まあ、現実はなかなかうまくいかねえなという風なところで、まあ、ちょっと今回この生理障害についてのご紹介はねとどめさせていただこうかなという風に思っておりますね。で、今回ちょっと紹介させてもらったものはですね、一応ネットフリックスで全部見れるようにはなっております。はい、ネットフリックスで、まあ、薬売りっていう風な、薬売りじゃないな、もののけ、全部カタカナでもののまで書いた後、あやかしっていう風なのを書けば、出てくるかなと思いますので、まあ、気になった方はよかったらねちょっと見てもらえるといいかなという風に思っておりますね。まあ、なんとなく妖怪が出てきて謎解きってなると京極堂シリーズっぽいなっていう風な感じの方をね覚える方 方いらっしゃるかと思いますけど、まあ、近しいものもあるかななんて私自身は思っておりますね。であとね、そう今ふっと思いましたけれど、こう高橋洋介さんの漫画とかも紹介する回を持ちたいなと思うんですけどね、営農情報に紐づけるような状況がないというふうなところで、まあ、今回は締めさせてもらいたいと思いますね。はい、というわけで長々とお聞きくださいましてありがとうございました。今回は、もののけと生理障害のお話でした。はい。はい、今回も長々とお聞きくださいまして誠にありがとうございます。当番組への感想コメントは Twitter ハッシュタグ営農の A にサブカルのサブと書いて A サブと書いてお寄せいただきますようお願いいたします。ありがたいことにお便りたくさんいただいておりますのでね、順次ご紹介をしていきます。まあ、最悪ちょっと名前だけになったりとかそういうふうなこともありますけどね、ちょっとご了承いただけるかなという、ご了承いただけたら嬉しいなというふうに思っております。まず、いつもコメントいただくださるトリフィドさんよりコメントいただいております。ありがとうございます。前編のやつについたコメントですね。イライラモードの話、自分ではな、自分宛ではないものにも反応は来てしまうし、感受性とスルースキルの両立は難しいですね。受信したくないものを受信しない技術の今後に興味がありますっていう風な感じでねコメントいただいております。あとその他ね、トウモロコシ発酵飲料についてのね、なんていうのアドバイス的なものもいただいておりますね。まあ、ペルーのチチャとかザンビアのムンコーヨなんて読むんだろうね、これ調べたら各地にあるんですね。飲んでみたいというふうな感じでねコメントいただいておりました。まあ発酵はね、私今現在持ってる本でですね、オライリーが、出しております、発酵の技術というふうな本がありまして、まあここ最近はそれをもとにいろいろやってたりはするんですけどね、まあ、今現在も全然やる暇がないですね。まあ、私ラジオを撮ったりするのも結構無理くり時間を作ってるような状況なので、まあ、ちょっと発酵カルチャーねやりたいのはやりたいんですけど、なかなかうまくいかないですね。まあ、同じような感じでですね、タコの枕さんからも、トウモロコシ発酵飲料の件、pH を下げた方が失敗しにくいかもというふうな感じでコメントもいただいております。あれですね、こう糖度を入れるといいですよってことでね、蜂蜜にも抗菌効果があるので入れるといいですよというふうな感じでアドバイスいただいておりました。ありがとうございます。蜂蜜はちなみに私ミードを作ろうとしてた時期っていうふうなのがございますので、それもね一応やったことはあったりするんです。ただミードはね、なんていうかな、なんていうかな、そのまま天然酵母のやついてるような蜂蜜を使おうとするとすんごくお高くなってしまうというふうなのもあったのと、あと作った結果そこまで美味しいものではないというふうな思いになってしまっておりますのでね、まあ、ちょっとその辺は作り方ちょっと考えた方がいいかななんて思ってたりはしますね。あとその他ですね、長坂農園さんよりコメントいただいております。アトロクデビューおめでとうございます。この時期ならいつもなら Wi-Fi 環境で仕事しているので Netflix でドキュメンタリー垂れ流しながら作業しているのですが、面白そうなやつに限って日本語吹き替えじゃないので困りますって感じでねコメントをいただいております。ありがとうございます。Netflix のドキュメンタリーもね結構面白いのあったりするんですよね。まあ、私ノーソルとかで紹介させてもらったブツブツ交換とかもなかなか興味深いドキュメンタリーだったりするのと、あと何々について説明するっていう風なね、エクスプレイン何々っていうシリーズのドキュメンタリーがあるんですけど、私あれ大好きですね。まあ、ちょっとそんな感じで紹介できるドキュメンタリーとかもそのうちねお話ししたいなという風に思っておりますね。あとその他新しい方、ラードさんという風な方よりコメントいただいております。ありがとうございます。ゲームスレイザースパイアは任天堂スイッチ版でそこそこ遊びましたが、 iPhone なら常に持ち歩いてて遊びやすいし、 iOS 版買い直してもいいかもなっていう風な感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。スレイヤースパイアーザーはね、こうあれです、 iPhone でやるにはね危険なゲームです。私本当に気づいたら時間吸われておりますので、まあ、ちょっとね買われるんだったら、気をつけていただけたらなというふうに思っておりますね。ただiPhone のゲームでこういう対戦型のカードゲームとかすんごく親和性いいなってやってて思いましたね。はい。であと同じくアタロク経由で聞いてくださった方、手を洗った須藤さんというふうな方からねコメントをいただいております。こちらはですねアトロクの方で紹介されておりましたザ・ラストオブアースパート2に見る ポストアポカリプス農業についてのね、訂正を求めるコメントというかご指摘でございますね。蒸留酒の件、ゲーム自体をやってなかったためよく存じ上げなかったのですが、自分が思っていたよりも文明の残っている世界観だったようなので、蒸留設備が残存している可能性は高いですね。薬も製造できるようですから、設備も電源燃料も確保できそうな気がします。ましてアメリカはバーボンの本場なので、ますます設備の保存の可能性は高いかと思われます。ポッドキャストではリンゴ酒のみに言及されておりましたが、同じくお話の中で麦やトウモロコシが生産される世界観との話もありましたので、それこそバーボンを生産していた可能性もあるのではないかと思いました。ちなみにバーボンの度数は 80% 以下の度数で蒸留されていること、熟成のために樽に入れる前のアルコール度数は 62.5% 以下であることなので、消毒にも十分かと思います。てな感じでコメントいただいておりました。本当にありがとうございます。でね、私アトロクデビューした後でですね、震えてることが結構ございます。自分のファクトチェックの甘さみたいなものにね、恐ろしさを感じているような状況だったりはするんですよね。まずラストオブアスについて最初に話したやつでですね、私ゲーム中に出てくるディーナのことをね、デビーとかなんか全然違う名前で紹介してるっていう風なのがあってね、ああやっちまったなっていう風なのも思ってたのはありますし、あとこの手を洗った須藤さんに、ご指摘いただきましたね、この蒸留酒の件の話なんですけれども、まあアトロクの方でも放送されててね、部分なんですけれども、私リンゴ云々の話してたじゃないですか。あれはですね、私ウイスキーの原料がリンゴだっていう風に勘違いをしてたっていう風なのがあったんですよね。本当にお恥ずかしい話なんですけども、ちょっとね言い訳をさせてください。私イメージしておりましたのが余市でございます。で、北海道の余市はですね、リンゴの名産地でございまして、日海ウイスキーがある本拠地だったりするんですよね。それこそ朝ドラになりましたマッサンの、やつが日海ウイスキーだったりするんですけども、で、それでですね、まあその日海ウイスキーももともとはね、果汁を加工してどうこうする会社だったりしてたんですよね。で、日海ウイスキー自身でもアップルワインという風なリンゴを加工した甘いワインを作ってたりするんです。でね、私そのことを勘違いしてて、まあウイスキーの原料はねリンゴだっていう風に思い込んでたりしてたんですけど、リンゴなわけはないですね。モルトウイスキーとかっていうね、モルトは大麦とかね、モルティングとかいろいろあってたりするので、イネ科だったりするんですよね。で、バーボンの原料もね、調べたらトウモロコシ原料だっていうふうなことがあったじゃないですか。ってなると、セラファイトのあの設備に置いてあった大量のトウモロコシはバーボンの原料なんじゃないかなっていうふうな可能性も否めないかなというふうには思っておりますね。まあ、なんですけれども、まあ、やっぱりあの世界、酒を作ってるっていうことは間違いないかなっていうふうな部分もあったりはしますのでね、まあ、その辺の部分は合ってたんじゃないかなというふうに思っておりますね。まあ、これからこう配信する際にはですね、ファクトチェックも大事にしていきたいなというふうに思っておりますね。で、こんな感じでちょっといただいたコメントをですね、なるべくご紹介を差し上げようかなというふうに思っております。まあ、紹介できなかったものはですね、次の回に回したりなんだりするっていうふうなこともさせていただこうかなというふうに思っておりますので、紹介されなかったぞ、どうなってんだこらというふうな方はですね、気長にお待ちいただきますようお願いいたします。あとトリフィードさんからはですね、ノーソロ難民のノーソロのコメントとかもいただいてたりするんですけど、まあ、これはちょっと後日ご紹介をさせていただけたらなというふうに思っておりますね。で、あと、当番組のあと今後の展望というか、そういうふうなものについて話をしていきたいんですけれども、まあ今現在ね、なんかまあアトロクの皆さんのね、それこそ歌丸さんとかのリップサービスだとは思うんですけれども、こう特集っていう風にね、まあ特集会でぜひ呼んでほしいみたいな話をされておりましたけどね、まあ本当にご用命あるんだったら喜んで乗りたいなという風には思ってるんですけどね、まあないだろうなっていう風なのを私自身は思っております。まあなんせね、普通のなんとなくサブカラに強いサブカラおじさんだったりするんでね、まあこの辺でもし取り上げるようになったら本当に嬉しいなと思うんですけれども、まあ、ちょっとね、期待しないで待ってようかなというふうに思っておりますね。ダメだったら J-Wave に売り込みに行きますっていうね、つてがねえつんだいって話でございますけどね。で、一応当番組ちょっとこんな感じでいろいろと営農とサブカルについてお話をしていくというふうな番組となっております。まあね、今現在繁忙期なもんですから、なかなか時間も取れず台本も作れずっていうふうな形でね、出力が安定しないこともあったりはするんですけれども、まあちょっとこれからもサブカルと営農についていろいろとお話をしていこうかなというふうに思っておりますので、よろしかったら気長に聞いていただけると嬉しいかなというふうに思っております。というわけで、今回もお聞きくださいまして誠にありがとうございました。次回もお楽しみに。 Thank you.